レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、ジョニーですけどもね、怖いでしょ本当に。エクソシストみたいだったでしょ始まる前。こうリスナー聞いてないからね、俺が発狂してると聞いちゃいないんだ本当に。あーって再現するとこうですよ。あー始まる始まる、あーってこう、はい始まりましたねってこう入ってきて、うーちゃん今怖がってますよ。おいおい頼むよーってこう、ね、これ俺最近耳元でずっと聞いてるじゃないですか、うーちゃんの声をね。今さっきですねイタリアに行ってですね、ピザのシャトーの下でピザ食ってるってフェイスブックでうーちゃん乗っけてましたけどね。ピザでピザ食ってるって言ってこう、なんでてっぺん登れねえのかよってこうまたダダコに言ったから、いいね2回押しといたけどね、俺本当にいいね2回押したら取り消しになっちゃって、だからもう1回いいね押したって計3回押したっていう、それがうーちゃんがね今耳元で喋ってるんです。全然似てないですねやっぱこの真似は本当に。
おい冗談じゃねえでしょ、いきなり待ってくよってこう、どうなってんだよアムロってこう、
ヘッドホン通すと聞こえて、そういう風に聞こえちゃうのどうしても。
でやっぱこう、
やっぱね、今似てないって思うのはやっぱこっちさんがいるからなんですよ。目の前に、目の前って言っても目の前にはいないんですけどね、なんていうんでしょうか、こうだから2001年宇宙の旅で言えば春ですよね。だからこうあの音声だけはこっちさん聞こえてって意味で目の前って意味ですよこれね。こっちさんは今はあれですから、ジャッキーチェンの付き人やって、今は何でしたっけ、中国の映画で万里の頂上からバンジージャンプするってさっきフェイスブックに載っけてたから、いいね4回押しておいて、それ本当にもうコメントもいいねついたまんま、あ消えてるまんま、だからいいね1回押すとつくでしょ、2回押すと消えるでしょ、3回押すとつくでしょ、4回押すと消えるから消えたまんま、消えたまんま。でもあれはこっちさん Facebook ポイント4点入ってますから、それはもう本当に裏で入ってる、それはちゃんと。でね、一応ねレディオ 2.4 キロのスタッフだとねポイントが 1.2 倍になるから、4.2 ポイント入ってますね、これ本当に。10ポイント以上たまんないと友達が少ないって俺に認定されて、かわいそうなやつだってこう裏で言われるっていう。だから私なんかポイントたまりまくり、見たでしょこの間のすごかったな、マンオブスティールでーって、マンオブスティールの前で写真撮っただけで25件ですよ私のいいねは。人気者、人気者の割には誘っても遊んでくんねんだな誰も本当に。なんだろう、気迫なつながりだね Facebook なんか本当に。今すぐやめてやろうかなと思ってんだ本当もう。なんだ Facebook ポイントっつうのは本当に。俺はな10ポイントよりも本当の友達が欲しいよ本当に。いや皆さんね、な俺に友達くれよ本当に。友達が欲しいよ本当に。仲のいい友達、あいたわ。あのね、この間ね結局ほら先週の土曜日ね、イテオンさんがほら生意気にもさ、いや王子いやダメですよ映画も見ないとたまにはってこう上から目線で言ってくるから、放送ではそうですねって言っといたけど、内心はこの親父に絶対負けたまるかと思ったから、昨日じゃね次の日見に行ったんですよパッシュクリーム。イテオンさん JJ ですからね、本気にしちゃダメよこれ本当にねJJ だから四天王はいらないんだこういうフォローな。でそれで見に行ったんですよ、土曜日だったでしょ前の日が。で朝の9時からうちの大ちゃんとね、大ちゃんに朝の8時に電話するんだから、1時間後にパシフィックリームあるけどどうするって言ったら、出ないんだ最初電話に、って言って、9時かって言って9時だよって言って、そしたら10分後に折り返しかかってきて、俺も行くって言い出したわけ。これはやっぱ俺はなって大ちゃんが言うから、大ちゃん最近テレンス・マリックの新作見に行ったんだって、どうだったって聞いたら、いやー泣けるって言うわけ。あの人は名前がテレンス・マリックってつけば褒める人ですから、絶対褒めるの。テレンス・マリックって名前ついてカメラがこう揺れて恐竜出てきたりすればもう100点でつけるから、これが人類の神秘だって言うからさ、タカタカって嫌がってると思いつつ。であの人はそういうテレンス・マリックの繊細な映画か、ほらデレク・ジャーマンのブルーって言ってさ、画面が真っ青の映画ね、真っ青で何にも映っちゃいないんだよ、ずっと詩人みたいなやつが出てきて、俺はただそれナレーションの乗る映画でつまんねえなって言ったら泣けたってさ言う人だから、そういう繊細な映画かその対極にあるさトランスフォーマーみたいな映画しか褒めないんですよ基本的にはね。 ダークナイトライジング見に行ったら、今大ちゃんティップネス行って何やってるって言って、俺はベインみたいな体になるんだって言ってるわけ。ゴールはお前の背骨折ったらゴールだって言って、なんかシャレになんねえこと言ってんなって思ってね、そこまで頑張るって言うわけ。今頑張ってくれよって思って、じゃあ行くどうするって聞いたら、もうそれは行くしかないって大ちゃん急に変わったわけよ。10分後に予告編見たら面白そうだから、これは俺行くって言うわけ。でティップネスでね、あの行くついでだから、あの電車で行くと、あの筋トレのタイミング逃すから、俺走っていくから待ってろって言うわけよ。本当ね、分かったっつって言って、そしたらチケット買っとけって言うわけよ。ギリギリになるかもしれないけど待っとけって言われて、分かったっつって買ってて待ったらさ、でもう一人で待ってんって、そしたら来てさ、ちょうど始まる5分ぐらい前に着いてさ、間に合っただろって言って、こう汗だくで走ってくるわけよ。本当にもう、ね、夏夏一人だけ違うんだもん格好が。みんな日曜日の朝早くさ、捨てて子みたいな格好で来てるのに、一人だけもうトレーニングウェアみたいなの着て、ふーなんつって言ってね、間に合ったっつって言って、それでじゃあ見ようって言って見たらさ、パシフィックリムね。これね、皆さんね、今日は映画スペシャルですから、私映画見ましたからたくさんね。でパシフィックリム点数だけで言うとね、まあ、8点以上取ったら合格ラインだっていう話がありますからね。点数ね、本と違って映画は、僕は元は映画少年ですから、映画のことはバッサリ言えると思ってね、点数言ったらね 7.7 点ですね。77、あと 2.3 満点にならなかった理由はですね、人間ドラマはつまんなすぎるっていうところで、人間なんかいらねえよっていうのが結論ですね、パシックリムに関してはね。でもすごいんだよね、ロボットが出てくるわけでしょ。ロボットがさ、お話がね、今日レビュースペシャルだからさ、お話がイエーガーっていう、まずロボット前いるんだけどさ、まあ、その前にさ、怪獣ってのが地底から出てきたっていうわけ、地球の底からゴジラみたいにね。でそれと戦う人類の話だけ、イエーガーってロボットに乗る、でこれで10年ぐらいにわたるバトルを描いた話なんですよ。そしたら怪獣のところがとにかくすごいわけよ。で素晴らしいのが、オープニングから出し惜しみしないからね、怪獣を。いきなりオープニング始まって10秒で怪獣出てくるから、怪獣が橋ぶっ壊すとこから始まるわけ。うーっつって言って、はーってこっちになるわけよ。ほんと、あー食べられるってね。でうまいんだ、怪獣でっかく見せるわけ、とにかく。ほんとにもうこう煽った視点から見るんだよ、やっぱりこうさ、はーってなって、で人類がその怪獣に対抗するためにイエーガーってロボットを作って反撃をしてるってとこからまあ話し始まってくるんですよ。で主人公が兄弟でそのイエーガーってに乗るわけで、イエーガーっていうのは一人で乗るとそのパイロットにかかる神経の負担が大きいから二人で乗るっていうわけよ。でこう記憶を混濁させてこうシンクロ率みたいに高めて乗るっていうわけ。ちょっとエヴァンゲリオンみたいなさ、ここさ。で乗ってお兄ちゃんとそのね戦うんだよ。でバーン戦って最初はつけるんだけど、怪獣が実は生きてて家がやられちゃうわけで、お兄ちゃんだけ殺されちゃうわけ。ブワーッと持ってかれて、それで主人公が失意の日々で5年間ね、こうその辺でこう壁っていうさ、怪獣からこう身を守るために、街を守るためにこういろんな壁作るんだよ、その作業とかやってて。でもその間にさ、怪獣がどんどん知能をつけてきて、その家がたちをさどんどんやっつけていくわけ。でも世界中にはあと5体ぐらいしかイエーガーが残んない状態になるわけよ。で人類が最後に香港に壁作るんだけども、壁ももうさ取っ払われちゃうわけ、怪獣強いから。で最後の反撃だって言って核ミサイルを持ってその怪獣が出てくる穴を塞ぐぞっていう、その最終決戦に臨むってのはまあお話なんだけどさ、これがもうとにかくさ、オープニングから掴まれるわけでしょ。最初の10分ぐらい怪獣戦って、どないなっとんねんってこっち思うわけ。でも菊池凛子とか出てくるんですよ、まあ、菊池凛子は役は良かったんですけどね。この人間ドラマの部分がさっき言ったように取ってつけた感じで、すっげえつまらねえの本当に。もうセリフも良くないしね、あとねキャラクターももうありきたりだしね、バーカと思って見てるわけ、イライラして。で大ちゃんなんかトレーニングが効いててさ、もう髪なんか触ってもうこうイライラしてるわけよ。こうそうすると自分はいいですよね、まだ俺1000円払えばいいから。でも大ちゃんわざわざ走ってここまで来てるってなると、一緒に見に行ったやつのリアクションが気になってくるわけですよ。見てると俺誘ったし、ああ大丈夫かなって言ってね、ヒヤヒヤすると思って。もう俺もあんま面白いと思ってないけど、 終わった後には大ちゃんはつまんねえって言ったら、俺もその輪かけて大ちゃん以上に悪口ってやろうと思ってたわけね、終わったら。でもさ、エンディングに近づくに全部ネタバレ喋るから聞かないでね、今日の放送だから。嫌な人ね、怪獣が最後に戦うわけですよ。そこになってくるとまたテンション上がるの。最後の30分、怪獣がさね、うーちゃんもなんか俺の背中越しで見てたとかって話聞いたんだけどね、もうね絶対うーちゃん大好き、あの映画。もうだって皆さんね、こう、うーちゃんって人はね、大ちゃん輪にかけてですから、もうナウシカかトランスフォーマーか世界がぶっ壊れる映画しか見たくないって人だから、本当にそれ以外は嫌だっていう。ラブストーリーとかなんで私に勧めるのよって言ってね、なんだこれよって言って、一番ディスったの小さな声のメロディーの悪口なんかひどいよ。3時間かけて悪口言うんだから、本当に冗談じゃねえ本当にって言っても、人がぶっ殺されなきゃ嫌っていう人だから、うーちゃん本当にね、過激な人だっていつも思うんだけど、うーちゃん絶対好きです、これは本当も。なんででもうーちゃんだったらね、下手したら DVD で見たらって言ったらね、怪獣のとこだけ見るっていうやるかねない人ですからね、本当やりかねないだ、噛んじゃったけど。だね、これはね、こっちさんよりもうーちゃんに勧めたいと。で、なんでこっちさんに勧めないかっていう理由は、パシクリムは、あのね、多分こっちさんだとロボットがでかすぎるって多分ケチつけると思うんですよ、やっぱり。こんなのガンダムじゃないって、いやこっちさんガンダムじゃないんだよって言っても、ロボットだからガンダムじゃなきゃ嫌だって絶対ダダこねるから。だって皆さんね、こっちさんのねエヴァンゲリオンのディスり方って半端ないですよ、本当に。あんなつまんねえアニメはねってね、一緒にドライブしてる時もエヴァンゲリオンの話数よりもかけて喋りますから、本当にもう、あんなアニメ俺は許さねえぞって言って、こう分かったよってもうなだめるのが大変なぐらいですから、本当。だからこっちさんは特にあの強化人間とか出てこないとディスりますからね、基本的にロボットものは。だからこっちさんちょっと向かないんじゃないかなと思ってね。あと敵がほら怪獣でしょ、だからねこっちさんロボット同士の対決が割といい人ですからね。その辺でちょっとね、これはちょっとうーちゃんにおすすめしたいと。でまあ、こっちさんにもおすすめ出てきますから、この後ね楽しみにしておいてほしいんだけどね。でね、もう1本で12分だから今日レビューいいや、もうだから あと4本あるから。でね、その後見に行ったのがね、もう映画熱カーッと開いちゃって、で9月1日に見に行ったわけですよ、日曜日でしたから。したらもう日曜日で9月1日で千円デーだからさ、もうガキがみんな見に来てんだ、映画夏休み最後で何でも見ようって魂胆だからさ、バカ野郎って思いつつ。そしたら次私がチョイスしたのがね、これいいですよ、モンスターズユニバーシティ。これはね、これがね、率直な感想を言えばね、点数から言うとね 8.4 点、 8.4、 10点満点中、10点満点中の 8.4 ですから、これ結構ポイント高いですよ、これは。パシフィックリムは大ちゃんが言ってましたね、一緒に見た、なんか人間ドラマの部分は高嶋政信のホテルみたいだったって言っててね、本当わかる、なんか高嶋政信が出てきてほしい感じだったけどね。モンスターズユニバーシティはね、これは泣けるんだ本当に。くーって、皆さんご存知のように、あのモンスターズインクのね、あの続編で、モンスターズインクより前の話ですけどね、あのマイクとサリーが大学時代で出会うところから、まあ、始まるわけですけどね、まあ、それメインに描いた話ですけど、まず最初さ、マイクがこうさ学校行くとこから始まるわけ、小学校で。そしたらマイクがみんなからいじめられてんだね、本当に。でこうモンスターズインクの工場行くとさ、先生がじゃあ2人1組になって見てねって言うと、マイクがいろんな子に声かけるわけ。ねえジョン一緒に見に行こうよって言っても死活されるわけよ。こう吹き替えで見た、吹き替えで見た、吹き替えしかやってなくてさ、で吹き替えでいいやと思って、うちにドアちゃん先に見に行って、いや吹き替えでいいんだよなって言ったから、やっぱモンスターズインクの話するとやっぱさっきの背骨折るぞっていうのから変わるからさ、でこうね、もう大ちゃんがいいって言うから、じゃあこれ見なきゃと思って見てね、毎回こうみんなからこうはぶられてるとこから始まるわけよ。で間違ってその人間の子供のやつドアの中入っちゃって、それでそのモンスターにこうなんつうの、モンスターズインクで働くことに憧れるわけね。それからで小学校ぐらいからさ、次一気に大学生に話が飛んでさ、マイクがモンスターズユニバーシティっていう大学に入るとこから始まるわけよ。で なんかね、怖がらせ学部っていうところに入るわけよ、マイクがね。でそこでサリーと出会うわけよ。でも最初仲悪いのよ、すごく。でさ、サリーはさ、なんか有名なその怖がらせ屋の息子で、みんなからすごい期待されてるわけ。すごいおっかなくて青いやつね、イシちゃんの方ね。で片やマイクの方はさ、誰からも怖くないよって言われてるわけ。あの目玉で一つ目の方うーってやっても、あ君ダメだそれじゃって教授から言われるわけ。で散々言われるんだけど、マイクそれでも諦めないのよ。ずっと怖がらせ方とかっていう本をさ、図書館でひたすら読むわけ。本当うーっつって言って、でずっと練習するね、うーえーってこうさ、ゾンビのポーズベーとかってやって、こうね、犬のポーズベーってこう、それ全部やれるようになるわけよ、マイク。で片やサリーの方はさね、才能だけでやってるから教授からもだんだん飽きられるわけよ。もう君でいいよそんなのってこう言われるわけで、サリーとマイクがちょっとある事件起きて、その怖がらせ学部をこう廃部退学させられるってことになるんだけどさ、そこでこうクラブ対抗のこう怖がらせチャンピオン大会みたいなのに出るわけよ。でそこでチャンピオンになったら学部に復帰させてやるっていう条件で、その2人が一緒にチーム組んでそのコンテストに出るっていう、そういう話なわけで、これがさ、落ちこぼれの連中とコンビチーム組むわけよ。これがで、またそれがマイクに負けないぐらい、またこう可愛らしいさ、あの普通に頭はげちゃった普通の人間みたいな格好した、手がでも吸盤のおじさんとかさ、元セールスマンの50でセールスマンの会社クビになったからまた大学に戻ってきたんだって言って、怖がらせ学部クビになっちゃってって言って、でともう一人はさ、なんだっけ、スティーミーとか言ったかな、スティービーとかっていうさ、なんか目がこう6つも7つもついてるこうちっちゃいなんか男の子みたいなやつと一緒にコンビ組むわけ。あともう一人はなんかこう顔が2つあるやつとね。でみんな落ちこぼれなんだけどさ、マイクがこうそいつらにこうやって怖がらせるんだって言って、こうどんどんどんどんその大会に残ってくわけよね。いい話なんだ、すごくいい話なんだけどさ、飽きるんだよ。飽きるんですよね。それだってさ、こんな話別にあるんですよ。要は天使にラブソングを2なわけ、これやってることはさ。それがモンスターに変わったってだけなわけね。で、まあ私はそういう学園ものよく見ましたからね。あの、モーガン・フリーマンのワイルド・チェンジとかさ、あとなんか主演の人がオスカーにノミネートされた落ちこぼれの天使たちとか、ダニー・デビートの勇気あるものとかね。それこそさっき言った天使にラブソングを2もそうだし、ミシェル・ファイファーのデンジャラス・マインドとかそういうのいろいろあったじゃない。もうそんなん知ってんだよ、こっちはさ。興味ねえんだバカって思って見てんだけど、モンスターがさ、これ全部ツイッターで言ったことの、僕これ長いバージョンで喋ってるんですけどね、だったらツイッター読んでくれって話もあるんだけども、田中裕二はじめとして声優がまずうまいっていうのとね、あとモンスターのその演技ですよね。ガッチャマンと全然違うんだ、本当に。もう見ない、ガッチャマンなんか見ません。本当に、うん、イデオンさんがツイッターで言ってました、ガチャマン見た後だと何でも面白く感じるって本当に。いや僕は予告編でパシフィックリムの時予告編やったんですけどね、もうバカですよガチャマンなんか。本当に大バカ野郎もいいとこだぜってこうね、なんだか朝ドラ出たからって調子乗ってんじゃねえぞバカ野郎ってこう思うような、松坂桃李てめえこの野郎ってね、ピーチ野郎とこう、ゴーリキやめてめえなんか au の CM 出てりゃいいんだってこう、俺大好きなんだけどゴーリキちゃんね。でもうそんなあってね、で結局さ、全部ネタバレ喋るけど、だからこれ見なくていいと思うんですけど、その最後大会に残った時に、決勝戦になった時にさ、それぞれ個人戦でこう怖がらせる大会こうやってくんだよ、対決をね。やってったらさ、最後マイクともう一個ライバルチームのやつの一騎打ちで戦うわけね、最後。で、うーってこうさ、シミュレーターってなるの、子供用の。それわーっと驚かせると、点数がピーンって出てくるやつあるわけ。で向こうのさ、ライバルチームのエースがさ、うーってやるとベーンって点数すごい高く出るわけよ。でマイクが勝つには満点取るしかないっていうわけで、マイクが怖がらせる方法いろいろ知ってるじゃない。でうーってやるとピコーンっていって満点になるわけよ。でやったー優勝だー、怖がらせ学部に戻れるぞーってこう喜ぶわけ。やったやったーって言うんだけど、実はサリーがその怖がらせメーターを一番最低レベルにして満点の点数が出るようにしてたわけ、マイクの時だけ。マイクは怖くないからね。 でマイクそれ見てショック受けるわけよ。なんでそんなことしたんだっていうわけで、サリーもさ、こうやっぱマイクに対しての優しさなわけよ。でもマイクをサリーのことを誤解して、お前学部に戻りたいからやったんだろってこう言うわけで、サリー違うんだよってこう言うんだけどさ、もういいよってマイク行くわけで、チームのメンツもそれ聞いてこう、はぁーって寂しがるわけよ。でその後マイクがね、その子にモンスターズユニバーシティの大学生たちが、あの人間界に行くためのドアの研究してるドアに入るわけで、ガチャって一人で入るわけよ。そしたらやめろやめろって周りの学生が騒ぐんだけど、入っていくわけ一人で。で子供をうーって驚かせるわけよ。そしたら子供が起きて、かわいいって言うわけ、マイク見てね。ではーってなったら、他にも周りにこうサマーキャンプになって子供がたくさんいてさ、バーってこう人間にこう囲まれるわけよ、マイクが。で前さ、ほら人間に触ると毒があるってモンスターは信じてるから、サリーがそれで助けに行くわけ、マイクをダーッつって言ったらね、こうモンスターが出たって言っても、人間界じゃさ、おまわりさんがそのサマーキャンプの周り囲んでるわけよ。でこうさ、サリーがさ、マイクバーッて探しに行くとさ、マイクがさ、こう湖のほとりでこう寂しそうにしてるわけ。俺は怖くないんだって言うわけよ。そしたらそこでさ、サリーが言うんだよ、ね、お前は怖くないかもしれないけど、お前は勇気のあるやつだって言うわけ。俺は周りをこう怖がらせてるようなふりしてるけど、実はすごく臆病だって言うわけですよ。でそこでマイクとサリーがもうさ、人間界に通じるドアをさ、モンスター側で閉じちゃうんだよ。そしたらマイクがそのもう一回開いてもらうために、人間を驚かせればそのメーターが反応してもう一回帰れるかもしれないって言って、大人たちをマイクとサリーで脅かすわけで、二人でこうマイクがいろいろこう脅かす方法してるから、サリーがその言う通りにしてさ、二人でいろいろ作戦ねって驚かすわけよ、大人を。で大人は絶対驚かないって、もうそうモンスターたちは信じてるんだけどさ、で驚かせるとさ、それまでさ、モンスターズユニバーシティの学長がいるんだけど、その学長が今まで作った最高記録ってのがあるわけ、そのボンベに入ったね。でマイクとサリーが驚かせるとさ、そのドアのそばにあったさ、何十個もあるボンベがさ、一個満タンにするだけでも大変なんですよ。何十個あるボンベが、大人が驚いたから、そのドアのそば周りにあるさ、ボンベが全部ブワーってメーターが全部一気に満タンになるわけ。それでマイクとサリーがバーッと出てくるわけよ。そんでこっからいい話はこれ最後になるんだけど、で学長にも認められるんだよ。学長の記録なんかもう何十倍も超えてるわけですからね。でも学部には戻れないってわけ、やっぱり八百長もしたし、人間界に勝手に行ったからって言って、その後マイクとサリーがどうやってモンスターズインクの会社に入ったかっていうと、新聞の募集欄見てね、メール係ならいつでも募集してるってマイクが言うわけよ。そんで最初はワンダとずっと驚かせ屋でやってるじゃないですか。あの二人エリートでもなんでもなくて、最初はその郵便係からどんどん仕事を覚えてって驚かせ屋になったんだよって話になるわけ。こんないい話ねえと思って、俺もうずっと泣くわけよ、その人間界に行ってから。本当にまずさ、ありがちな話だって言ってもさ、やっぱり仲良くなって家庭見れるったら嬉しいですよね。やっぱりこのいろんな目、サリーだって最初は俺はこんな落ちこぼれやだぜとかって言ってんだけど、だんだんこう打ち解けてくんだよ。でね、私今日ね、バイト先の藤子くんとモンスターズインク見た影響かもわかんないですけど、すごく楽しく仕事しました、本当に。だからね、あの一つ目から私はどんだけ影響を受けてるかっていうことなんですよ。いや、で言いたいのはね、やっぱり俺は友達いねって話になるわけです、これは。ね。これは私は見に行こうぜって言ったら、OK したのはうーちゃんだけでした、本当に。あ、ムーミンちゃんっていう女の子いますね。これはあの、モンスターズインクのなんかまるでモンスターに出てきそうだねって言ったら、すごく喜んでくれましたけどね。うん、あとは LINE で私はモンスターズインク、この間行ったでしょ、呼びか、見に行こうって言ったら、あんな一つ目なんか気持ち悪くて見れるかと。そういう発言を大人は平気でするんですよね。で、うーちゃんが泣いてましたよ、これ皆さん。ほんと。バカにしやがってよってこう言って。
私に友達ないですよ、本当にマイクはよってこう、マイクとさりはよって言って、
でこっちさんに行ったらロボット出ないから見ないってもうバッサリ言ってました。アクションシーンはあるのかって、いやないと思うって言って、うちは出てくるのか出ないって言ったら、じゃあなんで誘ったんだってちょっと逆切れで言われて、もうでもそれは大人超えてるわけですよね。ある意味こっちさんの中のファンタジーがあるわけですから、それはまあしょうがねえと思って、じゃあはいわかりましたって、その時は聞きましたけどね、そのね LINE で呼びかけた時のね、私はそういうの興味ないんでっていうこの悲しさね、でそういうやつに限って Facebook でなんかメローなこと言ってるっていうのがね、俺は許せないっていう、そういうとこだろっていうさ、なんでピュアでいないんだよお前らはっていうさ、トトロではなくが田中裕二の片玉が声優やったら泣かないっていう、そういう差別意識が許せないよ俺はっていうね。うーちゃんが今すごい納得してくれてますよ、本当は。あんたあんたって言ってますよ、本当。だからうーちゃんいいんだ、本当な。でね、25分なんでね、あの、まあ、この後行きたいんですけどね。あ、じゃあこれだけ。あのね、その後、ワールドウォー Z 見たんですよ。だからもうその日3本ね。パシフィックリム、モンスターズ・ユニバーシティ。これ、うーちゃん印の2本ですけどね。で、うーちゃんに絶対おすすめ、モンスターズ・ユニバーシティね。うーちゃん見に行くって言うんだったら、僕が行くからね。で、ワールドウォー Z。これね、最初友達が行こうって言ったんだけど、やだ、あんなゾンビなんか品のねえの見たくねえって言ったんだよ、俺ね。そのモンスターズインクは否定された時に怒ったくせして、俺はその否定された以上の発言してその友達に否定しましたからね。思った、やだよな、面白いな、やどうせなんて積極性がなんつって言ってたんだけど、ワールドウォー Z ね、むちゃくちゃ面白いから見に行ってください。これ本当に、これね、これだけはね、中だるみせずに私見れました。本当にブラピがかっけんだよ、ゾンビ追っかねんだよ。これね、レビューの時間もし短く言ったら後で喋るからね。じゃあとりあえずレビューいっちゃおう。あ、レビューいっちゃおうね。というわけで続いてはですね、レビュー 2.4 キロワールドウォー Z ドッキン。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー見ておけるんですけどもね、いや違うんだな、ネタバレで喋るのはリリコがちゃんと批評しないからなんですよ。これツイッターでも言ったんですけどね、あんなね、いつもあんな700本ぐらい映画見てるらしいんだ。700本だったら大したことない、俺だって日曜日3本見たんだからね、時間さえあると俺だって3本見るんだよ本当に。でさ、ね、ちゃんと悪口言わなきゃダメなんですよ、いいとこ悪いとこで。そんで8.4 点とか 7.7 って点数つけりゃいいわけで、あんな全部毎週ね、今年ナンバーワンってそんなことあるわけないでしょ本当にね。じゃあ年末最後の映画だけ見りゃいいってことだなって話になるじゃないですか、毎週毎年ね最高だって。特にガチャマンについてどう思うんだよってこと言いたい。あいつは言っとくけど映画好きじゃないからね。別にピーコとか俺とかは映画なきゃ生きていけませんよ。あ、ピーコじゃない、おすぎか。まあどっちだっていいんだよね、あの二人はね。日によって変えてるから今さ、あの二人は顔同じ顔してるんだから。でおすぎがやってるでしょ。でおすぎやったら悪口言ったわけですよね、ちゃんと。やだもう汚くなっちゃって嫌とかね、すごく綺麗でいいそればっか言ってるわけじゃない。でやっぱそれでいいわけですよ。ね、リリコなんか肩やね、あんなやつのことを映画信じちゃったらガッチャマンまで見に行かなきゃなんなくなって1800円ドブに捨てることになりますからね。本当だからちゃんと悪口言おうぜっていうことを含めて、リリコいつでも変わるぜってこと言いたいし、あいつがさっき言いそびれたのは、あいつ元歌手ですから、やっぱり映画なんかどうでもいいんだね。あいつなんか別に口開けて見てりゃいいんだから、俺なんかねメモ取って見てるんだから、本当に信じてもらいたいよ本当に。え、というわけでね、そんな流れの延長でまたレビュー 2.4 で悪口言うっていう、そういう流れなんですけどもね、今日の一つ目ね、いいですね、来た。英語で言おうかなと思ったんですけど、英語で言ってもこれはバナナはバナナですね。というわけで今日の一つ目ですね、吉本バナナで悲しい予感ですね。いやバナナって英語でなんて言うっけ。バナーナか、イエロージャップとは言わないもんね、これね。言わねえか、医薬でイエロージャップってこうさ、パッキンジャップなんて言って、おうおうよーめーなんて言って、俺もバイト先で外人の人来るとおうイエロージャップって言われて、おうファックユーなんていうこうね、あ、心温まるこうやり取りしてますけどね。吉本バナナの悲しい予感ですけどね、これは懐かしいでしょ。 うーちゃんこれ読んでますから。うーちゃんどうですかこれ、好きですか嫌いですか。覚えて、青くてあの女がねなんか視力検査みたいなスプーンやってるやつ。そうそうそうそう、何やってんだっていう、視力検査なんかしてんじゃないよっていうさ。これがね、私は19歳って言って言ってね、そういう話で19歳の女がさ主人公なんですよ。でおばさんの、変わったおばさんが親戚にいるっていうわけで、あのおばと一夏を過ごした私はあの夏を忘れないっていうわけですよね。だからよくは小説って全部何でもそうだよね、私はあの夏を忘れないって必ずこうやって始まってるね。でまあさ、でその女の主人公がさおばさんのこと好きなんだよ。たまに家出とかしちゃうわけね、そのなんかむしゃくしゃしちゃうと。でなんかなんでそのおばさんに惹かれるんだろうって思ったら、なんか夢みたいのを見てさ、おばさんが実は自分の実のお姉さんだったってことがわかるわけで、自分の今いる家族は本当の家族じゃないっていうか、血のつながってない家族だったってことがわかるわけですよ。で、まあ、その主人公がそういう状況に陥って、まあ、ちょっとこう、まあ、成長していくというか、まあ、そういう、こう人間ドラマって青春ものなんですけどね。ね、これもうねレビュー聞いてる皆さんはね、吉本版のこの間ねキッチンバカ野郎って言ったでしょ、30年越しにキッチンバカ野郎って言ったの多分僕しかいないと思うんですけどもね。もうレビュー聞いてさ、リスナーのみんなもさ、もうこれでまた悪口言うと思うでしょ、もうこういう風に言うと言わないってわかるだろうけど、これがね悲しい予感するかなと思ったけど、もう前はこれなかなかいい話なんですよ本当に。でさ、まあ主人公が結局また弟がいるんだよ、まあ血のつながってない弟ですけどもね、またその弟とちょっとこう男女の関係みたいになるわけ、ちょっとチューするぐらいだけどさ、またやってるよなんて思いつつね、本当に好きだねなと思って。でまあおばさんも割とこうエキセントリックな人でさ、学校でこう音楽の先生やってんだけど、いきなり授業中に寝たりとかね、あとこう音楽の授業なんかやめちゃって、なんかこう変な先生だっていうわけ。そしたらさ、いきなりいなくなっちゃうんだよその おばさんがね。いつもいなくなるな小説はと思いつつさ、いつも誰かしらいなくなるんだよ。もうこれ楽ですよ、話の展開なんか なくたっていいんだから、いなくなりゃ話進むんだからね。いなくなった先でこう行ったらなんか別荘行ってさ、でこう行くんだよ。でその別荘の先でさ、なんかそのね、そのおばさんのこと好きだったその高校の教え子が来て、僕は幸子さんのこと、幸子さんとは言わないけど、あの女性が好きなんですなんていうやつがまた出てきて、あわあわするわけさ主人公たちがさ。でもさ、俺このちょうど先週読んだんですけど、先週の放送でさ、もう死にたかったって言ったでしょ本当にね、先週ぐらい。俺にねこの本のテンションなんかすごくあったんですよ、マッチしたのね。あたふたするって言ってもさ、なんかあたふた具合もちょうどよくて、吉本バナナのキャラってさ、キッチンと僕これしか読んでないですけどもね、今のとこ再読はこれしかしてないですけども、なんかあんまこう動揺しないっていうかさ、こうクールっていうかさ、テンション低いんだよ。でテンション低いんだけど感じ悪いわけじゃないんだよね。なんかこうね、弟感じ悪かったかな、なんかお前はとかっていうような感じで、まあしょうがないんだね。これ爆笑問題の太田光が言ったようにさ、吉本バナナなんか少女漫画じゃねえかってま言ってたけどね。でなんかそのテンション合いましたね僕に。あ、だからなんつうの、いつも強固できるわけじゃないんですよ僕もね。いや今やれって言ったらできますよ、強固強固強固だな、こうね、フェニックスとかいつもやれるわけじゃないわけですよね。たまに落ち込む時もあるわけです、理由もなく。そういう時に吉本バナナ読むのかなって思ったんですけども、でまあくだらない本だなって思いつつね、まあ結構さ最後大演談っていうかさ、別に誰か死ぬわけでもないしさ、なんか悲しい予感つくと別に悲しいこと起きるわけじゃないしね、まあ過去にはちょっと悲しいでいくことがあったってことなんだけども、まあみんな仲良くなるし、僕の理想じゃないですかその新興宗教みたいに一つの家にみんなで住むってのはね。なんかそういうちょっとね理想郷というかユートピアでもないですけどね、だから蝶ネクタイビヨーンと飛んでくるみたいなさ、そういう生活してたわけこっちは。だからなんかねそういうとこ良かったですね。でまた短くすぐ終わるしね本当に。でも吉本バナナが言ってましたね、後書きで小説書くの大変だっつって言ってさ、 本当に皆さんに感謝しますって言ってたけどね、俺これ本当にそうだと思うね。やっぱ編集者からさ、もう書けないなんて言うとさ、ちょうどいいタイミングでお菓子の差し入れがあったりとかさ、もう眠たいなんて言うとちょうどいいタイミングでリポビタンデーが来たりとかして書くんだよね。で、先生いいですねなんて言われるとさ、自分としてはどうかなと思ったのも、あ、俺いけるなって思って、で、先生天才なんて言われるとさ、頑張ろうって思うから、やっぱそういう人にいろいろ感謝して書くっていうのはなんか分かるなって思いますよね、本当ね。うん。なんでね、まあね、元気な人読んじゃダメだね、この本は。あえてそういう進め方すると。なんつうの？私体温がほんと32度しかないんですみたいな、そういうバカ女が読んだらいいです、本当にね。あと、もしくはこうサブカルのさ、なんかこう、ああ、僕ってなんか日曜の午後に、なんか下北あたりでお茶飲まないと気が済まないんだよね、みたいな。そういうクソ野郎が読むといい本だと思いますね、本当。好きだったんだ。いや、好きだったんだけどさ、好きだったんだけど、この本好きだってやつがなんか結果売りたいよね。バカ野郎ってこう言いたいっていうさ。いや、なんだって、うーちゃん。え？わかるわかる？やっぱわかってくれると思ったんだけど。何にも言ってないの？あ、そうだったの。というわけでね、まあ、ちょっと元気ない時にね、読んでください、これ本当ね。その元気ないつながりで言ったら、最近読んだ原田宗則のね、黄色いドゥカと彼女の鉄のもね、ちょっとこう、割とテンションがこう、なんていうの、体温が32度ぐらいのこうさ、もう死んじゃいそうな時のテンションで読むと割といい感じかもしれないですね。はい。というわけで今日の一冊目はですね、吉本バナナで、悲しい予感でした。というわけで続いて2冊目なんですけどもね、いや、1冊に7分もかけて喋ったらね、今日もニュースがなくなるって、まあそういう可能性があるんだけども、今日2冊目短いからね、みんな30秒でついに終わる1冊が来たぞ。というわけで今日の2冊目は来た、ジョック・キャロルでグレン・グールド光のアリア。いいっすね。これジョックなんすかね、ジャックじゃないんですかね、この人は。ジョックで合ってるんですか、合ってるんですかって俺しか確認取れないね、今ね。ジャックでいいじゃねえかっていう、まあそこがまず突っ込みどころとしてあるけどね。多分あれだよ、外国だから、ジョックって言ったらきっとあだ名がジャックって言われてると思うよ、きっと。やっぱりロバートがボブになるみたいなもんでね、ほんと。うん、だから俺がね、お笑い芸人のロバートのことボブって言うと誰もわかんないんだよ、本当に。誰ですかそれって言って、ボブだよボブ、あ、ごめん、ジャパニーズ風に言うとロバートねって言って、こうごめんねとかって言うとすっごい嫌な顔されるけどね。というわけで、そのジャック キャロルさんがね、あのグレン・グールドね、皆さんご存知でしょ、グレン・グールド。今ね、天才ピアニストって言うと何ですか、上原ひろみとかガタガタ言ってますがね、あれはバカだって言われてるのね。あの、皆さん気をつけてくださいよ。ジャズ聞くって言って上原ひろみ聞くって言うとバカにされますからね、これ本当に。本当だ、うわ、本当なんだよ、これ本当に。嘘じゃないんだよ。あのね、ジャズ聞くんだって言って上原ひろみとかね、あとノラ・ジョーンズって言うとダメですから、これ。ジャズファンからは、アヤド・チエもダメ。あの、ジャズファンからは、あ、本当にってこう言われて、あの、さっとトイレ行った瞬間に、あいつダメだね。ジュジュが歌うのもダメです、あれ。でも、ジュジュが難しいとか、あいつテイクファイブとか歌うから、そうすると、それはね、やっぱ、それなかなか難しいとこなんですよ。でね、言っちゃダメなわけ。で、グレン・グールドっつうのはね、いや、知らない人のために言うとね、ゴルドベルグね、ゴルデベルグなんだっけ、あれ、競争曲じゃないや。なんだっけ、あるんですよ。あの、なんとか曲ってのが。あの、バッハの曲がね。で、それで23歳だかなんだかでね、もう鮮烈にデビューをしてね、もう世間を騒がせたね、天才ピアニストです、グレン・グールドっつうの。1950年代から80年代ですね、81年か80年に死んじゃいますから、ビル・エヴァンスと同じぐらいに活躍して、同じぐらいの 時に死にましたね、51で死んじゃった。若いです、もう天才ピアニストで、もうすごかったんですから、もうカナダ人の人ですけどね。で、この人を追ったジョックさんが、その人を追った写真集ですね。で、あとジョックさんがグレン・グールドの写真撮ってる時にいろいろこうあるエピソードをまとめた、そういう短い本なんですけど、これがね、グレン・グールドとしては変わった人だからね。ね、バカンスに行ってどっか南の島行ってもずっとレインコート着てるんだから、本当に。で、あとご飯食べないしね、ご飯クッキー5枚しか食わないんだから、うん。で、あとね、船の運転とか車の運転させるとものすごくスピード出すからね。で、 あとね、こうグレン・グールドがやっぱ来てるって言って、ホテルでちょっとさ、ジョークさんと仲良くなったから、じゃあ僕の練習風景撮っていいよっつって、こう撮らせたんだって。そしたらやっぱ有名人だからさ、グレン・グールド来てるんですかって女の人に聞かれたんだって。そしたら、うん、その人がね、いや実は娘が大学のピアノ科通ってて、あのそれでちょっと 見せたいんですけどって言われてさ、ジョークさんがさ、おいいですよって言ったんだって。で一応本人に確認取りますんでって、グレン・グールドにエレベーターの中で行ったら、グレン・グールドが、君勝手なことすんじゃないよって怒ったんだって。そんな僕の練習風景見たいなんてね、そんなことさせるわけないだろっていきなり怒って、僕の写真撮りたかったら勝手な真似しない、怒ったねってこう怒ってさ、すごいだから変わった人だったらしいんだよ。真夏でさ、みんなでイエイって水着の中一人でレインコート着てんだもんだって。そしたらね、途中ね言うんだよ、やっぱりグレン・グールドはトーマス・マンがねそう思ってたらしいんだけど、芸術家っていうのはね反社会的でなければならないっていう、こう考えをすごく持ってたっていうんだよ。まあ元から変わってた人だったのも分かんないんだけどさ、変わってるって言えば、だって途中でコンサート活動やめるんだから、グレン・グールドって人は嫌だよって言って20エヴァンスはずっとやりましたね、コンサート活動は。もう死ぬ間際までやりました。だってステージ上で、ステージ終わった後に倒れるから、エヴァンスは。かっこいいね、本当に。で、もうテレビとかラジオとか、あと録音しかもう演奏活動しないって言うんだもん。で、客がいると嫌だっつうんだね、グレン・グールドは。あ、ここやり直したいって言うと、客はそれ許してくんないでしょって言うわけ。まず最初からやったらって。演奏だったら、あの自分で録音する分にはここやり直したいと思ったら、あとでもいくらでもできるじゃないっていうわけ。これ一応レディオ 2.4 キロと同じ法則ですよね、これ本当にね、自分と似てるななんて思ってるけど、エヴァンスもそうですからね。別にエヴァンスとグレン・グールド比較することはないわけですけど、まあ、どっちも僕大好き、天才ってことを思えばね。で言えばエヴァンスも一番自分の演奏がいい状態は自分が一人で弾いてる時だって言ってましたからね。エヴァンスエヴァンスやってもよかった。エヴァンスもだから変わった人だったからね、もう借金漬けでさ、薬漬けで、それで死んじゃうからね。でもね、いいんですよそれはそれで、あのクッキー5枚しか食わなくたって。でどうやらね、インタビュー読んでると腐食症の毛があるっぽいね、グレン・グールドは。その先生の人も食事するのちょっと不安みたいなんだよ。で僕もそうじゃないですか、よく友達にバカにされますよ本当。ジョニーは何にも飯食べないもんねって本当にこうね言われて、その度にウーちゃんがなんだバカ野郎っつってこう怒ってくれるんですよ本当に。なんだってんだ別にっつって、ジョニーカちゃんが明日死んだって構いしねえじゃんかよってこう言ってね、長生きするのがいいって限りねえだろっつって、あっち100人以上まで生きるけどさってこう言ってるんだけどね、いつもね。でいや僕もそれ読んでね、でわざわざそのジョックさんに電話するらしいんだね。いやちょっと食事がうまく取れなくてなんとかでなんて言って、俺も電話すると思って、あの分かる。だからね、僕もこれからは、今はだいたいクッキー10枚ぐらいは1日食べるんですけど、これからは5枚に減らそうかなと思って、やっぱり僕も反社会的に生きようって思いましたね、グレン・グルーとかビル・エヴァンス見て。でもさ、最近こういう人いないね、破天荒みたいな人。やっぱ当時からそんなのポーズじゃねえかってグレン・グールド言われたらしいんだよ。やっぱり話題作りしやがってよってやっぱ言われてんだよこれ。っていうかこんなのはさ、2000年前のもうギリシャ時代から言われてるからね、こういう変わったことすると。だくディオゲネスてめえ変なことやりやがってってみんなから言われるんだから、そうやって。だけどやっぱさ、そうやって見事な演奏を残せばさ、何やってもいいのよ、人殺さない限りは、人騙したりしない限り、自分の命削るぐらい。何ですかそんなの。いやそう言いつつもだよ、やってほしくないよ、グレン・グールド80まで生きればいい仕事もっとしたかも分かんないからね、バンスだって。でまあカポーティーも言ってましたね、本当やっぱ芸術家っていうのは薬やったって何やったっていいんだよつって言ってさ、やっぱね、いやどっちも3人とも早く亡くなっちゃったから寂しいって気持ちありつつね、なんかグレン・グールドそういう変わったことやってもさ、絵になるのよ、写真撮られても。うん、かっこいいんだやっぱりな。うん、この間も言ったでしょ、だからさ、皆さん今ね芸術家に憧れて3階のベランダから飛び降りたとかそんなことやっても誰も褒めてはくれませんよ。グレン・グールドだから褒めるんですよ。 先にゴールドベルグ競争曲を残、競争曲じゃなかったかもしれないけど、それ残してからです、飛び降りるのは。ジェームス・ディーンやるのは、理由なき犯行出てからなの。手首切る順序が違うの。ね。まず最初にちゃんと物残してから死になさいと、本当に。バカやってんじゃないよ、つって言って。そういうね、変わったことやるからあいつ天才だみたいな風潮に、レディオ 2.4 キロの3人は死ねって言ってやってます、そういうの、本当に。バカ！何やってんだ？しっかりやってんの？バカ野郎、この野郎。村上隆、てめえ、この野郎、てめえぐらいで変人なんか認めねえぞ、この野郎ってのは俺たち3人の持論ですからね。そういうことです、言いたかったのは。で、やるんであっても、ちゃんとみんなに認められる作品作ってからですし、あと顔がかっこよくなきゃそういうことやっちゃダメ、本当に。絵になんなきゃダメ。ね。変な顔でやっちゃダメなんだから、そんな、潰れかけたさ、潰れかけたあずまやみたいな顔したやつがやったって世間の人は何も認めてくれないんだからね。まず、そういうことやりたかったら、ちゃんと自分の顔を見て、いい作品残してからやれってことを言いたいですね。グレン・グルドはそれを教えてくれました。はい。なんで、でもね、やっぱ芸術家のあり方っていうかさ、そういうことを考えちゃうね、ちょっと本当にね。だから、でも、本当にいい本だったんでね、ぜひ、ですね、皆さんにおすすめ。だから今日はバナナとね、ファッキンチャップってあだ名がついちゃったけど、いやそんなこと言っちゃいけないんだよね。イエローモンキーとね、このグレン・グールドおすすめですんでね、どっちもぜひ読んでみてください。はい、というわけで今日の2冊目はですね、ジョック・キャロルさんでグレン・グールド光のアリアでした。というわけで3冊目なんですけどもね、うーん、3冊目紹介するのやめようかな、本当に。でも読んじゃったからやっちゃうね。というわけで、今日の3冊目はですね、菅井久子さんでね、メンズスタイルブックですね。メンズスタイルブックですからね、内容はですよ、あのね、男性のね、ファッションアイテムをね、菅井さんが紹介してるって本でね、だからネクタイはこういう柄がいいわよとかね、シャツはこういうタイプのシャツがあるわねとかね、ベルトは 2,3 本持っとけばいいのよってことを菅井さんがまあ教えてくれる本。菅井さんはなんかファッションコーディネーターみたいな、なんつうの、だから大林信彦の映画とかでもうファッションのこうデザインとかやったりとか、で大林信彦って人はもうこだわる人だからさね、あの顔にかかる少女、あ、じゃあね、時をかける少女っていう映画が昔ありましたでしょ、原田知世の。あ、中里依紗版全然良くなかったな、うーちゃん、あれな、本当に。面白くないよね、あれ。あ、見てなかった。アニメ。そこそこですか？一回でいいね。うん。あんな泣いて何度も見るようなもんじゃないね、あんなの。でさ。あのまあ、そういうね、参加してて大林信彦って人はすごいこだわるから、役柄に合わせて下着もあの衣装を選んでくれっていう人らしいんだよね。え、だから俺は言ってんですよ、そんなとこはどうでもいいんだよと、本当にね。まずだって着るのは役者ですからね、下着いくらチョイスされたって。だから大林信彦いつまでたっても家族愛画の垢抜けねみたいな感じの映画ばっか撮ってるってバカにされるんだけどね。まあいいんだけどさ。でまあその菅井さんがいろいろこうファッションね、アイテム解説してるでしょ。で最近私ね、ファッショニスタジョニーって言われてるんですよ、本当に。あの、おしゃれに興味すくわんですね。興味あるって言っても、あの、奇抜な格好したくないわけ。要はさっき言った、変わり者だって思われたくないっていうのがありますからね。あの、蝶ネクタイとかネクタイするぐらいでいいわけですよ。だからつまり、ベーシックなアイテムを着たいわけ。ね。ベーシックキッチンって感じで、本当にね。ベーシックミュージックって感じで、こう着たいわけですよ。こう、スタンダードなものがいいんだと。ね。女子はいいですよね。こう、変わりますからね。いろいろこう、こういうとか、ニーハイからトレンカに変わったりとか。ね。髪型が変わったりとかあるでしょ。私、髪型何にも変わりませんからね。髪少し伸ばせば、ド M 子のハゲ野郎って言われて後ろ指刺されて泣くわけですからね。そういうことやるわけいかないんで、でそれできないんで、もうワイシャツと下はサルエルで股が深きゃいいわけです。僕なんてそんなつまらない男なんですよ、本当に。でそうするとこうベーシックなアイテム、どうやってこうサイズとかさ、そういうのってどういうのが割とプロの目から見たらいいんだろうなっていうの気になって借りたんだけどさ、だからね、別にまあこんな本はさ、その辺のさスーツカンパニー行ってどれにしますかって聞いて多分教えてくれるようなこと、まあ本に載ってると思うんだけど、まあ、僕みたいなベーシック野郎にはねちょうどいい本でしたね、これ。本当に で菅井さんが言うにはベルトなんか 2,3 本持っときゃいいっつうんだね。でももうちょっと欲しいですよね、やっぱりベルトも。ベルトもどうですか、 2,3 本と言わずやっぱ50本ぐらい欲しいですよね。やっぱ1回したベルトはもうしないぐらいの勢いでね、やっぱりユニオンジャックの柄からアメリカの柄、スウェーデンの柄、アンパンマンがついたりドラゴンボールついたりとか、そういうのがあったかバラエティに飛んでるかなと思うんですけどね。でもね、途中で菅井さんがね余計なこと言うんだよ。なんか TPO に合わせてっていうわけで、レストランとかに行ったらね、あのこういう服装はダメですよとか、あとワインはこういうの頼んでくださいとかね、ワインまで言うんだよ。あとなんかさ、身振り手振りあんま激しく喋んないでくださいねとかって、俺見てるけどまずいですよ。だってもうこっちさんとうーちゃんの喋ってるとこが皆さんも見せられないですよ本当に。演説帳でさ、うーちゃんはまるでヒットラーのような演説するしね、本当にこう手腕上げて、あそれうちの大ちゃんだ本当に、ナチスと勘違いされた男だからね。あまりにも歴史を語りすぎて、よく聞いたらナチスの否定してたのに、周りから聞いたらあいつはどんだけ好きなんだって言われちゃったっていうかわいそうな男だから。いやだ、2.4 キロの3人ダメだよ本当。 TPO に合わせて、あと会話のボリュームを選びましょうっていうわけ。いやーダメだ、いやー俺たち3人ダメ。菅井さんにね、菅井さんに、あとあれだよ菅井さん、あとスーツも月曜日から金曜日までこういう着回ししましょうって言うんだよ。月曜日の会議の時はね、やっぱりこうちょっとグレーのスーツを着て周りの印象に負けないようにとかって言うんだよ。はあどうしよう、俺持ってるのブルーのジャケットしかないや、ブルーのスーツしかない、あ明日それで面接行こうとしてるしっていう、そういうことなんでね。ちょっとそういうとこはね、ちょっと私も TPO に合わせてね。だからTPO つって言ってもいろいろあるわけですから、それは菅井さんは代官山のおしゃれなね、高いな高いなのレストランではそういうことをやりましょうっていうことなんでね。これが焼き鳥屋は焼き鳥屋の TPO、 ワタミはワタミの TPO ってのはあるわけですから、焼き鳥屋で近所の焼き鳥屋だったら、あマスター久しぶりっていうことから入んなきゃダメですからね。でワタミのとこだったら過労死するまで働けってのは TPO ですから、やっぱそれぞれ変わるっていうね、そういうとこあるんでね。まあなんだよって、そういう TPO が分かんない男だからさ、そういうとこちょっとヒヤッとしちゃいましたね。でもいい本ですんでね、まあ皆さんのうちにね一冊あっても構わない本だと思うんで、まあ多分でもうん、なんかメンズクラブとか読めば間に合う本かも分かんないですね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、菅井久子さんでね、メンズスタイルブックでした。というわけで以上デビュー 2.4 キロでした。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでニュース兼エンディングなんですけどもね、いや今週もニュースお休みなのはね、もうあれですから、チャチャさんに言われてありましたから、ツイッターで、あもう今週は映画のことこんだけ喋ってるからもうニュースないですねって言われて、ないですねってもうこうはっきり言ってたもんね。本当にもうリスナーわかるらしいよ、もうその前から。もう本当にだいたいニュースあるときは55分以下で終わってんだって、だいたいこう話すことないから。本当やっぱね、最近は全部ないってことはね、どんだけね、レディオ 2.4 キロファミリーのリスナーさん含めてですけどね、やっぱどんだけ俺たちが充実してるかっていう裏返しだねこれは。本当にそれを言いたかった本当、うん。でね、ニュースね、あとね4分半ぐらいあるんでね、ちょっとベスト5、うわー、ミクシーの総合アクセスランキングトップ5。5位、バイトテロ、店や親に法的責任。バイトテロってあだ名がついたのもうあれ、またこういう名前つくとまたやるやつ出てくるぞ本当に。で4位、ジョニー大倉余命2週間の闘病。うわーそうか、ジョニーつながりだしね。ジョニー大倉さんはあの遠雷って昔 ATG の映画で素晴らしい名演してましたからね。一緒にさ駆け落ちした女殺したっつって言って泣きながら喋ると、これ感動してみちゃったな、あれな。で前に友達の役者さんが出た映画を見に行ったら、その遠雷って映画をまんまパクった映画作ってる人がいたね、うん。誰も見てないのかなと思ったけど、俺だけ気づいてさ、ずっとこらえたけどね。で3位、可愛い女性が多そうな名前。これちょっとクリックいっちゃいますかね、ちょっとね、まだ時間ありますからね。ね、可愛い綺麗な女性が多そうな名前。お来た、5位、美穂。 に田中美穂、高木美穂ね。だから美穂って名前がつく人はパニック障害になって農業やるって感じですね。中江美穂、あそうだ、中山美穂、お4位、ゆい 2.6%、 ゆい、堀ゆい、堀北、堀、堀、あーあ荒垣ゆい、ゆい、あとゆいね、恋しただのゆい、ただのゆいね、あとなんだゆい、ゆい、ほら、ああと慶音のゆい、あと浅香ゆいね、浅香ゆい、 CC があると。だからこうゆいって名前につく人はビタミン C たくさん取るそうです。3位レイコ、きた、中川レイコ、レイコ、レイコ、レイコかもこれ、レイコ、レイコ、レイコ、高島レイコ、大原レイコ、だからね、あのレイコって名前につく人はね、上品ですね、品がある。あとね、でも筋が通ってて、私は女優じゃないです、私は俳優ですって、こうやっぱり大原レイコかっこいいよね、そういうとこやっぱり、ああいう人いいんだよ。で2位来た、あや、あや、あやかも、あやかも、上戸あや、岡本あや、杉本あや、あとなんだ、あやどち、あ全然違うと、あや違いだこれあや、あや、こっちさん、あやかも、あや、あや、あや、あや、あや、声優でもいいよ、久川あや、久川あや、久川あや、ぴったり、え、だよ何、うーちゃんなんだって、忘れた。だからあやってつく人はね、ちょっと声優さんに多い、うん、あの声優さんで15年前のラッシュを未だに話題にしてもらえるって、そういうこう奇特な方ですね、本当も。あや、あとなんかあやって問題ついた人いましたね、剛力あやめってのもちょっとあやついたけどね。で、あ、時間、時間ね、まあ、最後にじゃあこれだけ。1位ミキ、あー来た来た来た、藤本ミキ、あとなんだ、ミキミキミキ、安藤ミキ、木の実奈々、あ違う、ちょっと名前似てたからね、安藤ミキ。だからミキって名前つく人はできちゃった結婚ってイメージですね、はい。あのちなみにこれ男性編もあるらしいんでね、ちょっと私自分でやって楽しかったんで、あの忘れなかったらまた来週と思ってね、他にもですね、リスナーさんからね、こういう名前は美人なんじゃないかっていうのを募集してますんで、例えばあの子はゴンダガワラ、ゴンダガワラ、ゴンダガワラ正和子って名前だけどすごく美人だとかね、そういう意外な名前だけど綺麗とか、そういうメール募集してますんで、ガンガン、はい、え、多分下にこのテロップ出てますんで、この辺まで送ってください、はい。というわけで以上レディオ 2.4km でした。また来週、アディオスアミゴセニョリータ JBC、 JBC ビクターグローバルブラウンドですって、そのまま読んじゃった、アディオスサルバトーレ、グラッツェグラッツェグラッツェ。